和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は札幌市北区の工房で楽器アイリッシュハープを制作していらっしゃる木工芸家池野康明さんにお話を伺っています。資料も本当に1ページの半分ぐらいしかないようなことであれば、はい、ハープの作り方はこうなんだよっていうのはその定番というか説もないようなことでしたか、
ね、当時は。まあ、大体ハープ作れるなんて誰も思ってなかったので当時ね。
なるほど。
ただ世の中にはハープを作ってる人がいるっていう、いう感じです、
ね、じゃあ俺もできないわけはないなと、ね、いうことですよね、でそういう卒業を、制作をされて、卒業されてその後ですね、なんか札幌芸術の森に勤務されていることがありました、はいはい、こちらはどういう関係ですか。
札幌芸術の森の方は僕は大学卒業して、うまくいかなかったりモヤモヤが残ってたので、大学残らせてもらってたんですよ。専攻科といって一つ上のこの今でいう大学院みたいなところがあって、そこに入り直したんですけど、それの1年目かな、僕と先生の間ではそこに休学しながら3年いろっていう話し合いがあったんですけど、
なるほど、
で1年目の終わりに芸術の森から空きが出るのでちょっと来てって言ってそれで入ったんですよね。
芸術の森ではどういう、
同じです。芸術の森は木工と、陶芸と染色、それと外部からガラス工房が入ってて、そういうものづくりをする工房がこう集まってる施設、でそこの木工房っていうところで僕は、講習会、毎週末講習会があるの で、
はい、で一般の人たちへの講習会、でそこの先生として
先生来てる、別に来てる場合もあるし、で僕は準備して、いろいろ段取りしてみたいな、そういう仕事です、ね、
そうですか、そうです。でその後独立されるんですよね、
はい、
芸術の森をお辞めになって、
芸術の森が大体3年ぐらいで入れ替えていくっていうようなシステムだったので、
人員をね、
そうですね、特に工房の人間は3年ぐらいでこう次々入れ替えていくっていう、そういう関係があったので、人気も来るし、どうしましょうっていう感じですね、
で独立されてその時ですか、よしじゃあプロになろうっていうふうに思われて、
そうですね、その時たまたま銅の補助金をいただいて、イギリスに行くことができたので、
留学
というほどでもないですけどね、そうですね、ちょっと短い間ですけど、
今お話を伺っているですね、池野さんのアトリエ工房の今壁を拝見して、写真額が飾ってあります、あの写真がそうですか。
そうですね、これはイギリスのメーカーにいた時なんですね。
でもイギリス、やっぱりハープなんかだとイギリスは本場ですか。
僕が行きたかったのはこの後の個人サッカーでハープを作ってる人がやっぱりいたんです。
いらっしゃった、
で当時ですからね、94年かな、94年で、やっぱりどうそこにたどり着くかっていうところがまず大冒険っていうか、そういう時代だったので、今みたいにこう調べたらすぐどこで誰がどこに住んでてみたいなのはなくて、でここのメーカーのカタログにやっぱりその人の作ったハープがこう1枚2枚写真が出てたんです、で僕はこのハープは今までもう見たことがない、すごい美しいハープだって思って、もうぜひここにもう仕事も今切り替わる時期なので、ちょうどいいタイミングだなと思って、なんとかこう探していけないかなと思って、でその前段階としてまずここの古楽器ばっかり作ってる会社なんですけど、でそこでお世話になって、そこでその人がどこに住んでいて、どういうふうな、コンタクトすればいいかっていうのを教えてもらいながら、でそこを訪ねていったっていう感じ。
じゃあここ今写真写ってる 範囲ではそのたどり着く方はまだいらっしゃらないわけで、
ここ
お会いしてないわけですね。
で、紹介してくれるっていうところまでは分かって、はい、それでイギリスに行ってるんですけど。
ああ、そうですか、そうですか。うん、はあ、はあ。
で、実際ここは2ヶ月半ぐらいいたんですけど、でその後スコットランドに渡って、スコットランドのネスコのね、
こう
一番上のところに住んでるって、普段行かないところなんですよ。イギリス人もあんまり。
うわ、そこにその、うん、目指す先生がいらっしゃると。
はい。はい、で、まあ大体そんなところに住んでる人なので、まあ変人に近いんですけど。
うん、近いんだけど、うん、はい。
で、グラスゴーにいるっていうのがもう2日前ぐらいに連絡が来て、僕はもうネスコに行くつもりでずっといたんですけど、あ、グラスゴーかよっつって、でも。チケットの手配とかし直して、
ええ、
でグラスゴー行って、でグラスゴーで無事にこう
お会いできた、
お会いできました。それはね、
はあ、で池野さんがもう追い求めていたその方は、
ええ、
どんな方だったんですか。
彼はね、カナダ出身で、カナダではカナダの時代ではギターとか作ってる、
はあ、
やっぱり木工からこう楽器に入った先生、で当時っていうか今もそうなんですけど、ヒストリカルハープっていう流れがもう一つあるんですよね。これはどういうものかっていうと、うん、それこそ壁画だったり、
はい、
挿絵だったり、うん、そういうのでしか残ってない楽器をこう具現化するっていうか、
ほうほう、
そういう仕事をしてる先生、で僕はその当時はまだそこまで踏み込めてなかったんで、
はい、
行った当時はね、
ええ、
みんな何なんだろうこの人たちの仕事はっていうような感じですよね、
うんうん、ああ、
うん、あ、そういう仕事があるんだぐらいな、
うん、
で現在の状況だと日本国内でもそのヒストリカルハープっていうのは演奏されたり研究されてる方多い、増えていますけど、
うん、
当時はねそんなにごく限られた人が本当にやる感じ
でした。まあそうですよね、で教えてもらうものはたくさんありました。
なんだろう、いい意味でも悪い意味でも作家な人ですよね、
はあ、
うん、だからもう勝手にしててみたいな感じで、今日は歯痛い、もう俺歯痛いから美術館行っといてみたいな、
歯痛いから、
うん、そういう先生ですね。波長はあったかもっていうのは今思うと。
あ、波長があったらいいですよね、
実際今 Facebook でつながってますけど、
いまだに、
はい、
あ、素晴らしいですね、
当時その人はね国内ではね幻だったんですよ。その人の楽器は見たことあるんだけど、あったとかっていう人が全然いなくて、
国内でもいなかった、
いなかった、日本ではね、
じゃあ第1号ですね、おそらく、
うん、ただ実際は多分2、3人知ってる人がいたんですけど、コンタクトのできる人はいなかった、
はあ、でもよくぞそうやって点を一つ一つね、
あ、全くそんな感じですね、
結びつけていきましたね、はい、
多分ねイギリス行ったのはね僕飛行機2回目ぐらいですか、乗ったのが、
はい、さあ皆さん、番組を聞いてのご感想です。メールは元気@stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番、おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。さあこの後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ今日も一日皆さん健やかにお過ごしください。